皆さん、こんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材に、ティードリンキングトークを楽しむ、ポッドキャスト番組です。お送りしますのは、私、マーマと、
ホネストと、
グリーンティーです。
ということでですね、第299回、2017年11月10日配信、駆け上がりラジオ、うん、秋の夜長スペシャルということで、ちょっと、最初にね、ちょっとこう、秋の BGM みたいな。
ちょっと何事かと思ったよ。
まあ、なんか、実は去年も流れてたんですけど、収録の時はね、流れてなかったんで、去年の。
収録時にね。
うん。
ということで、まあ。
不具合でも起きたのかなと思って。
収録事故。
そう。え、なんだ、じゃあ止めます。相当なってないと思って。
突っ込みそうになったよね、一瞬ね。
うん、一瞬ね。うん。おいおい、違うよって言いそうなって。
とりあえず僕待ってみようと思ったらいつもの流れ始めたんで、ああ、そういうことね。ということなので、まあ、あの、リスナーの皆さんもしかしたらね、親って思うかもしれないですけど、もうあと普通ですので、
うん、
ご安心くださいという形になってくるんですけど、どうですか？秋の夜長スペシャル第1弾、私、うまうまが司会で、今回題材取り上げてですね、
うん、
まあ、繰り広げていこうと思ってますけれども、まずね、秋の夜長なのかどうかっていうところからいくと、夜の長さを楽しんでますかっていう、そういうところになってくるんですけど。
急に。どうした、うん、
すげえ質問だ。
いや、あのね、やっぱり秋になったのに秋らしいことをしてないとこう、今一つ、今秋なんだなっていう実感があんまなくてですね。
うん。
お二人は、どのような秋の夜を過ごしているんでしょうっていうのをちょっと聞いてみたいなと思いまして。
秋の夜ですか。なんだろうね。あんまり秋っていう特別な感じで過ごしてはないね。
まあ、それで言うと結局、ね、冬至が一番、要は夜長いわけですから、
うん、
秋の夜長っていうのは夜がだんだん長くなってるだけで、
うん
うん、
夏は相当短いわけですから、そんなに長くないんじゃないかっていう説もありますけどね。物理的には。
なんで秋の夜長って言うんだろうね。
夜が長いからじゃないの？
いや、なんかの CM とかで使われたと思いますけどね。うん、秋の夜長に。ボーンカレー。
でもさ、うん、秋の夜長って多分さ、はい、もっと古い頃から使われてんじゃないのかな？違うのかな？
日本書紀とかそういうやつ。
そうそうそう。夜長。
夜長に。
夜長に。糸おかしみたいな。
糸おかしみたいなね。
なんか、旧暦の秋とかなんかそういう話になってくると話がややこしいよね。
ややこしいね。ちょっと早めに来ちゃう。
僕らが思ってる秋じゃない
か、ね。そうね。
うん。
秋の夜長ね。
まあ、そういうね、秋の夜長っていう前提に対してちょっと疑問を投げかけてる状況ですけど。
うん、
まあ、一応そういう、ね、まあ、きっかけとして、スペシャルやろうよって、去年からスタートしている企画で、今年はとりあえず3回やろうっていう感じかな。
そうですね。はい。
なので、11月のこの3回分はですね、それぞれ司会が、私最初、まあまが最初やって、次グリーンティーさんがやって、最後ホネスさんで締めると。
うん。
締めるって言わなくていいんです
けど。いや、夜長を、夜長を締める。
全然締めない。
締めで
解放したまま終わるよ。
はい。まあ、そんな感じですけれども、あのね、まあ、コーナーに入る前にお便りの方も来ておりますので、うん、そちらの方も紹介していきたいと思います。
お願いします。
まずですね、あの、ブログの方にコメントが来ていたのをちょっと我々見逃しておりまして、すいません。こちらから先に読みたいと思います。
はい。
あとちょっと6月にいただいてまだ読めてなかったというところがありますので、ちょっと読ませていただきますね。はい、ポリンティさんから、コメントをいただいています。はい、痴漢について車掌さんが聞いていたということで思うことがありましたので書き込みに来ました。
お、ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。ありがとうございます。女性専用車両に乗る場所では、専用車両に乗る男性を阻む、駅員さんがいますが、なぜ専用車の隣の車両に乗る女性を専用車両に誘導しないのでしょうか。男性側だけ協力をお願いして、女性側には協力をお願いしないのでしょうか。
うん。
女性にも考えていただきたい。本来乗れるべき場所を追加料金なしで乗れているということ。専用車両以外に乗ったとき、360度の男性はどうしているでしょうか。周りってことですね。
うん。
あなたの一人のために多くの男性が痴漢冤罪対策を講じているということを知っておいてほしいのです。お、多くの犯罪者は男性、それは事実です。その中で世界一治安のいい国の男性が阻まれる昨今は男性として悲しく思います。長文乱文失礼しました。という形で、いただいておりますけれども。まあ、なんだっけ。痴漢冤罪の話というか、まあ、電車の話に関してのね、うん、トピック、いただいていましたけれども。
下げすまれるですね。
あ、下げすまれるね。うん。まあね、もう若干偏ってはいる可能性はありますけれども、確かにこういう、ここまでの捉え方もできなくはないなとは思いますね。
うん。
まあ、そうですね。
あとなんか、
うん、
ちょっと面白かったのが、全然ちょっとこれと話題ずれちゃうかもしれないですけど、4コマみたいな写真で、女性に対してね、女性専用車両どうしましょう、どうですかっていうインタビューに対して、私はどこでもいいですみたいな
のがあったじゃん。ありましたね。
あの写真ってね、うん。
そうそう、あの写真って、実際はこう、全然違うことを語ってる断片をただただ切り取って繋いだだけで、うまくそうなってるだけで、確か、その、女性専用車両に対してどこでもいいですっていうわけじゃない。
うん。
そうね、いわゆる若干、捏造して作られた、うん、ものだったんで、まあ、そこだけちょっと皆さんね、有名な画像がありますけれども。うん、まあ、なんでしょう。そういう情報に流されないようにね、していただきたいなとは思いますけども。
まあ、そうだね。これ、まあ、だから、駅員さんだけを責められる話ではないんだろうなというのはね、思いますよね。
これ
システムとしてこうなっちゃってる。
うん。うん、まあ、なんだろうね、その、女性専用車両に乗らない女性と、
うん、
女性専用車両にしか乗らない女性の考え方って多分、まあ、相入れないっていうわけじゃないけど、まあ、結構反対側ぐらいの、なんか気持ちを持ってるような気がするからさ、
うん、
その、女性専用車両の近くの車両に乗ろうとする女性に対して、女性専用車両に乗っていただけますかっていうのは、ハイリスクだよね。
うん。あとそのさ、みんな、賢い人はみんなその、降りるホームの場所計算して乗ってるわけじゃないですか。
そうね。
そうすると女性専用車両の端っこのね、車両が、一番ホームから遠い可能性があるので、その、降りた。先にね、うん。そうするとどうしても真ん中の方に行かなきゃいけないとか、逆に行かなきゃいけないってなってくると、女性専用車両に乗るのが必ずしも女性にとってね、一番いいところなのかどうかっていうのは。
だから、そこのハードルというか、要は出口に近い方を選ぶモチベーションと、いや、それでもやっぱり周りに男性がいない方がいいというモチベーションのどっちが勝つかによって、乗るか乗らないかを選んぶような気がするんですよ。結局、うん。だから、そこってさ、絶対、こう、イコールにならないじゃん。まあ、その、女性専用車両側にね、出口がありますっていう女性の方だったら、まあ、そこはもちろん乗るんでしょうけど。
強制力はないですね。
そうだね。
あくまでレコメンドです。こういうのがあるから、どうですか、うん、まあ、ここは男性乗ってこないんで、よろしければこちらに乗ってる、ね、痴漢もなければ、まあ、多少空いてますよっていうような感じで。
でも、まあ、ポリンティさんのおっしゃる通り、女性がね、普通の車両に乗ることによって、周りの男性は、まあ、敏感にはなるわね。ちょっと、うん、ああ、満員電車で女の人前に来ちゃったなぁ、とはみんな思うよ。男性は。それを女性は知らないだけでね。
うん。
これ、まあずっとね、まあ電車だけじゃなくて、まあホネストさんが取り上げてくれたような、女子会系のなんかこう遠くのメディアを取り上げて、
はいはいはい、
これが男に切り替わったらね、どうなんだとかみたいな話が前も結構再三ね、してきたわけですけど、
うん、
実は今日その、取り上げるテーマ、まあこれから発表しますけれども、
はい、
若干そういう男女の違いっていったところも、取り上げたいと思ってまして。
なるほど。
そう、生き方の違いみたいなね。うん、まぁ、あ、ちょっとその、 まあこのお便りで全部消化するとあれなので、まあ一旦ここはここで締めさせていただいて、まあコンテンツの中でね、ちょっと男女の違いってところに対してもちょっと触れていきたいというふうに思います。はい、
そうですね。うん。はい。まあすごくあのポリンティさんのおっしゃってる気持ちというのはね、よくわかります。
いや、多分ね、まあ、ね結構な数を持ってますよ、うん。はい。しかも間違って乗っちゃった時に、うん、その、怒られたりした経験がある人は、
うん、
こういう風になりますよ。
うん。
逆の立場になってもらいたいよね。その、男性専用車両に乗ってしまった女性が蔑まれる側になった時に、女性はどういう対処をするのかをちょっと見てみたいけどね。
うん。
まあ怖くてすぐ出ちゃうと思いますけどね。ひっと思ってね。うん、まあまあ、そんな感じで、一旦ね、コメントの方ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ男性も怖くてすぐ出ちゃうけどね。うん。
怖い怖い。もう僕すぐ出ましたもん。は走り去る。
専用車両はもう怖くて近寄らないですけど、僕はね。うん。
ということで、次の歌より、いきたいと思います。
はい。
GTR さんから2ついただいてますので、そちらを先に連続で読みたいと思います。はい。選挙秋の陣というタイトルでいただいています。
うん。
ホネストさん、ウマンマさん、グリーティンさん、こんばんは。
こんばんは。
お三方は選挙に行かれたでしょうか。
うん。
今お便りを書いている時期が22日の夜で速報中なんですが、自民が圧勝しましたね。
うん。
今回の選挙はやむにやまれぬく、やまれなく、準備期間がなく、政策を詰められなかった選挙といった印象ですね。
うん。
北朝鮮問題も影にちらつきながら、争点になる政策も与野党ぼんやりした感じでしたね。希望の党が伸び悩んだのは、まず政策がはっきりしない。民進党から、くら替えしたことにより、票のためなら何でもする癒しさ、当選後は希望の党自体の存続が危ういといったことが影響してるんじゃないでしょうか。
うん、
うん、
今回の選挙で野党が競り合うためには、18歳からの新しい若い層の掘り起こしが必要じゃなかったのかなと思っています。お三方は今回の選挙はどう思いますか？選挙に対しての、
うん、
まあ、かなり的確なコメントをいただいてますね。うん、
はい、
まず選挙はどうですか？僕は行きましたけど。
行きましたよ。
まあ、行きました、行きました。
ますね。台風。まあ、どこにいたとかはね、うん、それぞれ。まあ、そう、台風の日だったしね、うん、結構雨が強まってた時期だから。
うんうん、そうですね。
まあでも、これはまあね、しょうがなかったんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、しょうがない感じは。まあ僕どっちかというと、なんか投票率が戦後2番目に低いみたいななんか話を聞いたんで、ああまあそう、なんかそこが寂しい感じはやっぱり いつまでもしますね。
うん。
ちょっと政治に関して国民全体がこう、なんでしょう、テンションが下がってきてるというか、
52、3%とかじゃなかったでしたっけ？なんか、ちょっと、うろ覚えですけど。半分ぐらい、
ね。まあ、なんか低かったっていう感じはね。うん、
もしかしたら、その投票の結果よりも、その投票率についてもっと考えた方が、いいかもしれないですね、
うん。
国の今後のためを考えると。そ
う。投票率低いと組織票が有利になるのでね、どうしても。
ね。そうだね、
うん。そうですよね。っていうのと、まあ、直前の、こう、今回こんなに選挙前でバタバタすることって、他になかったですよね。直前で、民進党が、なんでしょう、希望の党に合流するだとか、
うん。
なんか、立憲民主党急に立ち上げますみたいなね。
うん。
あれはちょっとね、そこにすぐに票を入れるって、マニフェストもなんもないわけですから。
そうね。
間に合わせのマニフェストボーンで出してもね、そんなものを本当にやるのっていうかできるんですかっていう話だし。
っていうかもう賭けだったよね、野党はね。
うん、
も
うそうですね。
完全に、そのまま、その民進党のまま行っても、まあ、勝てないっていうことが、もう分かりきってるというか、これは無理だなって思う人が多かったから、もう賭けに出ようと。これはもう、小池さんのね、波に乗れるんだったら、乗ってった方がいいだろうって、やったんだけど、結局、それが、ね、ダメだったっていう、ような感じがするからね。
なので、必ずしも自民党が、例えば圧勝したからといって、その、みんな自民党を支持して、こうなったかって言われると、また、それ、そのばかりじゃないというか、
うん、
まあそう。
いわゆる、リベラルと言われる立憲民主って言ったら結構左派じゃないですか。 ほんと中国とか韓国とか北朝鮮に対して、こう、弱腰外交していって、もしかすると滅ぼされちゃうかもしれないね。究極の考え方で言うと。で、対する自民党行くと、まあ、僕の今の言い方はものすごいこう、特徴つけて言い過ぎてるんで、すごいバイアスがかかってるんで、例えばの話なんですけど、かたや自民党は自民党ですごくアメリカ寄りになっていると。まあ、トランプさんとのリレーションシップをね、高めていくと、今後なんか戦争に巻き込まれちゃうんじゃないかとかですね。そういうこともですね、若干心配の声が上がってると、憲法も改正したいって言ってますし。まあ、そういう形で、今後絶対議論の余地が大量に残っている中でどっちに入れるかって言われたら、もうね、惰性でこう、消去法で行くしかないってなって、で、今の野党はもう全然崩れ去ってるから、無理っしょと、何もできないでしょってことで自民に入れちゃったっていう方もね、中にはいらっしゃるんじゃないでしょうか。
まあそういうね、自民の作戦っていうのもあったんでしょうね。このタイミングで、ね、解散総選挙っていう。あとね、
そうです。ね。若い人は結構圧倒的に自民党支持者が多いっていうのをどっかの記事でやっぱ読みましたね。学生とかからすると、
ね、
最近の、就職率とかちょっとまあ上がってきたりとか、景気が良くなってきてることに対して、若手の人たちがちょっとそれを感じ始めてると。で、これってアベノミクスなんじゃないかっていう話で、若干自民党を支持する若手の人たちが増えてるのかなっていう、流れもありますけれどもね。まあちょっと今後なんか謙虚に行くみたいな、安倍さんが言ってますけども、謙虚としたたかみたいな、まあね、表裏一体みたいな感じですか。
ああ、でも、政治家はしたたかさがないとやっていけないんじゃない？
やっていけないし、今その外交できる人があんまいないので、
まあね。
安倍さん以外になっちゃった時に、北朝鮮とあとね、トランプさんがね、まずね、日本の政治家って話し合うやつがいねえってなっちゃうと、
そうね、
またちょっと変わってきちゃう。あれが安倍さんだったからいろいろこう、トランプさんになった後にも、日本に対してあんまり不利な条件突きつけられるようなことは、割とないんですよ。
まあ、そもそもだって、トランプの娘だかなんだかが安倍さんを気に入ってんだもんね。
あらしいね。
またなんか来日するらしいじゃないですか、近々。
うん、もう来日してるよね。
あ、して、来てます。
うん、なんか娘さんとかは。人気ですよ
ね。いや、この放送の時はもう、してますね。
あ、そうですね。はい。まあまあ、そんな感じで、まあ今回の政権に関しての3人の、思いっていうのは、まあ大体こんな感じかなと思いますけれども、まあGTR さんのおっしゃっている若い層の掘り起こしってこれ本当に必要だったなと思います。もうちょっとネットの情報とか見ていただくと、今の若い人たちがどういう話をしているのかって結構まあね、わかりやすいと思うので、まあニコニコとかを見ろとは言わないんですけど、まあアベマ TV とかでも、結構コメントは流れてるんで、そういうコメントとか若い人とかのね、コメントとかをちょっと読んでいくと、政治家の方々も何かこう参考になるんじゃないかって僕は逆に思ってますので、まあ、そういうところから拾い上げて、まあ次の政策を考えるなり、まあ自民党との、に対する的確な質問ね、質問時間が短くなってもですね、的確な質問すればいいと思ってるので、まあちょっと頑張っていただきたいなと。まあそんな感じですかね。はい。まあ、政治に関して我々3人あんまりこう取り上げてないですけど、いよいよそういう年でもなくなってきたというか、真面目に考えていきたいなっていう年代に差し掛かってますので、まあ、
まあ、考えるのとね、放送するのはまた別の話ですから。
また別の話ですから、これ、結構、難しい話ですから。
そうですね。繊細なお話でもありますからね。
僕らも何かが正しいってはっきり言ってるわけじゃないのでね。まあそのあたりは、
いいんじゃないですか。ティードリンキングトークということでね。
そうそう。完璧な立場で見てます。はい。そんな感じで。GTR さんからもう一ついただいていましたので、こちらも読んでいきます。年末商戦ということで、話題は変わりそうですね。うままさん、グリーディーさん、ホネスさん、こんにちは。
こんにちは。
今期冬アニメ始まりましたね。お三方は何を見てますか？ホネストさんはうまるちゃん2期ですか？
うまるちゃん。
さんは、うまるちゃん？うまるちゃんじゃないですか。
うまるちゃん？どっちでもいいか。
僕、うまるちゃんは好きですよ。はい。うままさんはネトジューのすすめですか？僕、これ知らないですね。
あら、知らないですか？
はい。クリンティーさんは、ラブライブサンシャイン2期でしょうか？なんでクリンティーさんがラブライブなんだろう。
これはあれですよ。沼津が
舞台だ
からですね。
ああ、 なんだ、三段落ちかなと思って、今言って。
いや、もう、
落ちじゃないですね。地域が近いからかな。
地域が近いから。
ちゃんと、はい、あ、ちゃんと見て、あの、うん、考えていただいて。うん、はい。
ネット中のすすめは、コミコの、ね、漫画から。はい、
漫画家原作ですか。ああ。
うん。コミコでね、ネット中のすすめ止まっちゃってるんですよ。作者さんがちょっと、病気かなんかで。
あ
の、更新止まっちゃってる話なんですけど、話はね、すごく面白いですよね。
今は、まあ、お金を払えばね、こういうテレビのドラマじゃなくて、まあ、アニメも見るコンテンツありますので、見逃したよっていう人も、まあ、見れたりするわけなんでね、ちょっとこの秋の夜長に、面白そうなのあれば見てみたいなと思いますけど、うん、話は変わりますが、今年のゲームの年末商戦はどうなると思いますか、馬場さん。僕に来てる。
インポイント
でしたね。まあ僕ゲーム好きですからね、
はい。
ソニーはグランツーリスモスポーツが、出ましたが、酷評が多く、任天堂はハード供給をしているのの転売屋の独占。ソフトはキラーコンテンツもなく、任天堂タイトルに頼る状況。マイクロソフトは新ハードが店頭利用していない状況で混沌としています。うん、最近コンシューマーゲーム機のごたごたに嫌気がさします。スチームとかの方が将来性あるのかなと感じていますが、お三方はどう思われますか？はい。でね、あの、前半の話はわかると思うんですけど、スチームってご存知ですか？
知らないですね。
うん。なんか、詳しく話は知らないですね。
俺は、まあ、アメリカのそのゲームプラットフォームで、うん、あの、パソコンのゲームになるんですけど、
うん、
あの、まあ、ブラウザゲームとかじゃなくてね、スチームっていうソフトウェア自体を、まあ、デスクトップアプリみたいな感じでインストールして、そこから、まあ、お金を、まあ、クレジットとかで決済して、2000円とか3000円とか、まあ、安いんですよ、一つあたりのゲームは。
うん。
そこで PC 上でゲームを楽しむ、ですね。
で、
結構これが、今年に入って、YouTube とかのゲーム実況を眺めてると、Steam のゲームが結構増えてきてるな、と思いましたね。まあ、録画しやすくて、まあ、アップロードしやすいのかもしれないんですけど。
まあ、キャプチャーしやすいってことね。
はい。
まあ、
これを見るとね、
そうだね、
うん、今だとこう、据え置き型のゲーム機の時代って、今後ちょっと本当にどうなるのかなっていうのをちょっと感じちゃった部分もありますね。
まあ、パソコンだけで完結するんだったら、それが一番いいからね。
まあ、ただね、Steam 僕も実はお金出して買って、
うん、
なんだか PUBG だったかな。あ、なんかね、無人島でバトルロワイヤルするっていうゲームがあって、まあ、これが Steam のキラータイトルって言われていて、
うん、
YouTube なんかでも、あの、バトルロワイヤル、なんか無人島みたいな、なんかそんな感じの、もので調べるとですね、はいはい、PUBG っていうゲームが出てきます。これあの、それこそ007みたいな FPS みたいなものに近い感じの、まあ、TPS って言われてますけど、三人称視点で戦うんですけど、最後の一人になるまで、お互いを戦い合うと。
うん、
最後の一人が勝利っていう、まさにバトルロワイヤルなんですけど、これがものすごい人気で、まあ、有名実況者さんね、大体これやってるっていう感じなんで。ただね、僕、結構サーフェイスの、コア i、なんだったかな、これ、コア i7 でしょ？で、16GB メモリ積んでて、かなりいいスペックで動かしてるんですが、カクカクでしたと。
まあ、そうなんだ。
やっぱこう、グラフィックボードとかそういうのも、デスクトップ型で、まさにゲーミング PC みたいなものを買わないと、この Steam っていうゲームのプラットフォームを最大限活かせないんじゃないかなと思っていて。
まあ、PC にじゃあ寄るわけだね。
うん。そうするとね、今のゲームより高いんですよ。
あ、そうなんだ。
賞味ね、5万出せば、ハードとソフト大体こう、ちょっとこう変え、一式揃うんですけど、どのゲーム機でも。
うん。
チームだったら、その PC ごと買わなきゃいけないんで、おそらく。
なるほどね。綺麗にやろうと思えばってことね。
そうそう。そうするとね、やっぱ結構かかっちゃうし、それもまた4、5年くらい経つと、さらにね、新しいゲームってスペック要求されますから、
うん。
よ、4、5年で買い替えるなら20、30万って、ま、ちょっと、ね、まあ、PC と共用って考えても、やっぱちょっと高いかなとは思います
けど。なるほどね。
うん。
まあ、ただダウンロード販売の方が、今もね、アプリ課金なんかがすごく収益出てますので、あの、そのコンシューマー向けのゲーム機の売り上げよりは、まあ、今後の将来性って意味では、明らかに差が出てきてるかなって思いますね。
うん。
まあ、それに合わせてね、どんなアプリ、ゲームが登場するんでしょうか。楽しみですね。っていう感じの ちょっと強引な話の終わり方をしていますが。はい。僕はね、個人的にはモンスターハンターの新作が楽しみ
です。あ、ワールドですか？
はい、ワールド。
これプレステ4
で出る。もうね、友達と買う約束とかしてるんで。
すごいなぁ。
しばらくちょっとそれやろうかな。
まあ、友達がいるっていうことがすごいな、はい、
まず。まあゲームやる人はいるんですよ、前職の人とかでも。
まあね、ゲームは結構共通の話題としては、
なる、ね。友達がいないわ。
オンラインでできるからね、ホネスさんも一緒にぜひやりましょう。
ええー。はい。お金かかるんだもんね、でもね。
お金かかるのかな？まあ、プレイステーションのネットワークでお金がまずかかる。
そう、はい。そうなんだよね。Wii の時もそうでした。Wii の時は小平さんとやってましたけどね。
あれだからやらないときちょっと損ですよね。
そうなん
だ。やらないと損。時間もないからみたいな、そういうのありますけど。まあまあまあ。まあ、少なくとも、昔に比べればね、ソフト1万2000円とかの時代とかありましたから。
そうね。
今そんな高いソフトないんで。
う
ん、
まあね。
うん、各々ね、好きなソフトを買って、この冬を乗り切ってほしいです、という形で、うん、お便りね、以上となります。ありがとうございました。と言いたいところで、もう一通だけありましたね。
ケリーさん
からですね。
はい。失礼しました。ケリーさんからも来ているので、もう一通読みたいと思います。AI というタイトルでいただいています。皆さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
10月の3連休は仕事が入り、遊びに行けず、名古屋祭り、これは何だ？
三英傑ですね。
三英傑行列を見に行こうかと思っていたら、台風で中止となり、11月の連休も仕事が入って旅行に行こうかなんてできなくなって、秋の行楽ができていないケリーですと。うん、まあ台風、ほんと、2週連続でね、土日が天気が悪い、ね、最悪のことになっちゃいました、うん、はい。さて、最近ニュースで知ったんですが、介護保険サービスを利用するときは、介護計画、かっこケアプランなるものが必要になるのですが、そのプラン作成を人工知能に作成してもらおうという試験的な取り組みを始める自治体があるそうですと。
お
う。質の悪いおバカなケアマネージャーにケアプランを作ってもらうより、だいぶ荒々しい書きぶりですね。うん、全然いいものが作ってもらえるのではないかと期待する声も業界内では聞きます。
うん、
昨今、人工知能によるなんたらかんたらという話題を聞きますが、どこまで散歩していて、5年後、10年後、その将来はどうなるでしょうね。以前にも同じような話題が扱われていると思いますが、数年前と今とでは状況が変わっていると思うので、かけらじ的に2017年度版で語ってほしいなと思いました。よろしくお願いします。ではまたメールしますね。ということで、うん、ありがとうございます。まあ、AI はね、いろんな医療とか、の分野、サイエン、まあ、と、なんでしょうね、ビジネス的な何かこう、ソリューションに使われるっていうところで、今入れてる企業さん多いと思いますけど、介護のね、介護計画も作るだねっていうところで言うと、うん、
そういえばなんかIBM がワトソン作ってるんですけど、
はい、
ワトソン自体が無償提供されるんでしたっけ？
そうですね。
そんなニュースありましたよね。
API ももうすでに
まあ出しましたからね。
ブルーミックスのクラウド上でもう全然使っていいですと。
でももう無償になることによって今こう導入していないところも導入が進みやすそうになるのかなっていうようなところが言われてたりももちろんしますし、あとはね、なんか流行り物の方でも小平さんが取り上げてましたけど、Google のなんかスピーカーみたいなやつとか。
あ、Google ホームね。
うん。
Amazon のスピーカーみたいなやつとか。
喋ってくれるやつ。
そうそう、Alexa みたいなね。ああいうものも結局出てくるから。
人工知能の一種。はい。
そうそう。だから、それに、まあ、ね、負けないように、おそらく、まあ、IBM のワトソンはどちらかというと、生活者寄りというよりも、B2B の方だとは思いますけど。
そうですね。まあ、それを使った民間サービスっていったものは、うん、その IBM 社ではなく、まあ、それを、IBM 社から供給を受けた、サービスを受けた企業が、何かこう、まあ、介護だったら介護だったり、医療だったらなんか薬をこう勝手に選んでくれるみたいなものが出てくるのかなというふうには思いますけどね。
ケリーさん自体もこの介護系というか、で、お勤めになられてるんですもんね、確かね。
今もそうかどうかはわからないですが、そうかもしれないですね。うん。うん、まあ、そうすると、
だから、うん。
新しくね、じゃあ僕らにできることは何だろうって、まあ、新しく考えていかないと、結構こう仕事を取られちゃう可能性も、あるのでね。
うん。
まあそうね。
まあそういうところに関しては、AI でどこまでできるのか常にアンテナ張っていきたいなって思いますね、みんな。
うん。
そういった。
まあ、お任せってなっちゃうのがね、一番、それだけが一番僕は危険かなと思うので、ちゃんと AI で何ができるのか。
そうですね。最後の判断はまあ人間がすべきだとは思うん
ですよね。そうですよね。だから叩き台としてまず作ってもらって、っていうのはすごくいいことだと思う、
ね。そうですね。発想からだとなかなかスタートできないよっていう人が多いので、
うんうん、
こういうプラン立てたいんだけどどうしようって言った時に、A、B、C こんなもんありますって言ってポンって出してくれたら、うん、その中からその人が選べばいいだけなので、
うん、
まあなんかそういう形でうまくね、使って、決裁権を与えないっていうのはまあ一番必要だと思いますけど、うんうん、なんか勝手にミスなね、ものを提供されて、それでなんか、うん間違った薬飲んじゃうとかね、ちょっと厳しいものになるので。
いや、だからなんか、お医者さんも結局、今まで自分が遭遇したことのない症例というか、これは見たことないなって思うような病気があったとしても、他のお医者さんが過去にこの薬投与したら、まあ、うまく治りましたよみたいな事例を全部 AI に食わせて、新人のお医者さんも、経験豊富なお医者さんも同じ、結論というか同じ薬で早く治せるような形のプランを選択できるっていう補助をするのがまあ AI が一番綺麗なね、医療とかに関しては使われ方なのかなと思った
り、
ま
あ、いわゆる、まあそうですね、ビッグデータを使って、
そうね、
そのビッグデータを言語処理しておくと。
まあ、そうですね。お医者さんの頭が、こうクラウドに乗っかってるみたいなね、そんなイメージになって、
そうそうそうそう、
なんかそうですよ、ね、お医者さんの頭空っぽになっちゃわないかなっていうこう、
いやでも
心配な感じ
はと思うよ。
なんか昔ながらのさ、その人の顔とかちゃんと見て配慮する医者と、
うん、
だんだんデータにばっかりこう頼りていく若手の医者が増えてくるとちょっと怖いかなとは思います。
まあ、ドラマになりそうです
ね、みたいなね。うん、
技術ばっかり高くて、人の心を読もうとしないお医者さんとね。
うん、
人情味あふれるお医者さんの対立みたいなね。
だって病気って絶対その背後にはその人の生活習慣とかいろいろあるわけじゃないですか。
そうだね。
それは人間味のある人だと、アンさんそれだったらもうさ、お酒やめなよみたいなこと言ってくれる医者とさ、じゃあ、薬を処方しておきますねとか言って、それでパッて終わっちゃう医者でさ、全然その、中長期的にその人が良くなるかどうかが変わってきちゃいますからね。
そうですね。
まあでもそのうち AI からその、働きかけ方、会話の仕方まで指示されるお医者さんみたいになるんじゃないの？
そうだね。
ああ、そこまでね。いろんなキャラでね、楽しめます、
うん。何々さんはこういうものがお好きなので、こういうところについては注意してお話ししてください。
AI から。
ああ、わかったよ、みたいな。
やべえな、その世界。
もう AI の方が立派なお医者さんになっちゃうパターンね。
そうですね。女医さんの方がやっぱり人数的に少ないので、例えばその女性が安心して医者に通えるように、例えば、女性の形をしたロボットみたいなお医者さんとかだと、なんかちょっとこう、いろいろ検診受ける時とかも、そんなに抵抗ないですよね。
うん。
なんかそういう形で、病院に普段行かない人が行きやすくなるようなものも、人間でできないことがもしかしたらあるんであれば、ぜひね、そういったところは有効活用して、どうにかね、プラスの方向で利用がね、進んでいくといいなというふうに思いますね。
はい。
はい、そんなところでしょうか。ということでちょっとお便り長めになりましたけれども、一旦以上とさせていただいて、コーナーの方にね、進んでいきたいと思いますけれども、お二人は準備よろしいですか？
大丈夫ですよ。
はい。
はい。じゃあ、早速コーナーの方に行きましょうか。秋の夜長スペシャル第1弾はですね、もうね、二人には今週頭出ししてましたけれども、
頭出しし
ましたけれども、僕頭出しするの初めてかもしれないですね。こういう。
久々に聞いたよ、頭出しって。
言わないですか、頭出しって。
あんま言わないな。
頭出しってさ、なんかビデオテープのさ、先頭を出しとくみたいな、そういう意味で。
いや、よく仕事でもさ、急にその、大きなトピックについていきなり相談すると、ちょっと待ってくれよってなるから、うん、事前にちょっとこういうことを考えてますっていうのを、はいはい、しれっと話した後にミーティング設定するとか、
まあ、
やる。コンテンツ共有ね。うん。事前の。
事前のね。 よくね、頭出しって僕呼んでたりするんですけど。
あ、そう
なんだ。あ、そう。あんまり使われてないんですね。
あんまり聞かないです。
うん。
普段だと我々当日の朝、収録する日、当日に、こういうコーナーやりますって言って、まあ、だいたいその司会の人が喋ってね、それに対して二人が話を聞いたり、自分の意見を話すっていうスタイルですと。で、夜中スペシャルも結構去年に関しても、まあ、事前にね、共有するものもあれば、当日考えていたものを言ってみるっていうこともあってですね。まあ、なかなか臨機応変に対応してきたわけですけど、今回僕もこのテーマで本当にいいかどうか迷って、二人にどうですかって聞いて、
うん、
いいんじゃないっていう感じだったんで、うん、じゃあこれにしようって思って。
いや、珍しいなと思って。
うん。いや、ちょっとね、自信なかったんですよ。これをやりましょうって言ったところでね、その二人の温度感的に、微妙だな、みたいな感じになったりすると、
なるほどね。
まあ、盛り上がらないじゃないですか。やっぱり、
まあ、そうだね。
テーマ、トークテーマですから、興味のない、興味がある話で、盛り上げていった方がいいと思いましたので。
しかもそれ一本だからね、秋の夜長はね。
あ、そうそう、そうなんですよ。これ一本だから、うん、あの、前半後半で分かれてるわけじゃないんでね。はい。まあ、そんなわけでもったいぶるのもあれなので、今回はズバリですね、結婚観について3人で語ってみようじゃないかと。
うん。
はい。まあ、我々の中ですでに結婚してる人もいるし、ね、結婚控えてる人もいるし、結婚の予定もない人もいるしっていうような感じの雰囲気漂ってますけれども、ちょうどそういう年に差し掛かってるっていうところも踏まえて、まあ我々の今考えている結婚観について語ってみようじゃないかと思ってます。
はい。
はい。で、まあなんでそういう話をしたいかなって思ったのかっていうと、まあ結構ね、障害未婚率の、まあ、推移とか、まあ、皆さんもよく目にしたり、たまにニュースでね、見たりする人いるかもしれないんですけど、まあ、ここ50年くらいでも、すごい伸びてるらしいんですよ、障害未婚率っていうのが。
うん。
うん。
はい。で、まあデータによると、最初はね、本当に 0% に近いんですね。1965年とかって、まあ、50歳までに一度も結婚したことがない人の割合を障害未婚率っていうふうに、まあ、ちょっと呼んでみてるらしいんですけれども、それ、まあ、国税調査でね、行われてるそうなんですが、まあ、1965年、戦後ですよ。まあ、ベビーブームとかが到来してくる時期って、やっぱりみんな結婚しますので、
うん。
未婚率ね、本当に 2% とかなんですよ。
うん。
だいたい 98% 結婚してますみたいな。
すごい、
ね。あ、まあ、離婚される可能性はあるんですけど、まあ、結婚したことがありますという人が、うん、まあ、ね、そんだけいらっしゃったと。で、我々が生まれた、だいたい1985年頃って、どうだと思います？まあ、多少はね、変化してると思いつつも。
5% とかじゃない？
あ、でもまあ、いい線いってますね。4% ほどですね。
ああ。
しかもこれは、男性女性ともに 4% くらい。どっちかっていうと、男性よりも女性の方が結婚する人が多くて、男性の方が、どちらかというと結婚できないケースが数字として出てくる、ちょうどそのパラダイムシフトというか何でしょうね、ここが逆転したのが1985年で、それより前はですね、実は男性の方が結婚してたんですね。まあこれはちょっと僕も詳しいデータは知らないんですけど、男と女って 1.1 対1くらいの確率で生まれてくるそうじゃないですか。
うん。
大体人間って。
うん。うん、
まあ、東南アジアとか行くと男の方が 1.3 とか結構多いらしいんですけど、
うん。
まあ、大体日本って 10% くらい男性の方が多かったりすると。で、もしかすると戦後間もない時期はもしかしたら男性が例えば戦死してしまったりとかいろんな背景もあって、男の子は少なかったりなんかして、女性の方が多かったりする時期があると、こういう結婚率に出てくるデータも変わってくるわけですね。男性の方が結婚している確率が高まるとかね。う
ん、なるほど。
はい。ただ今は、男性の方がちょっとわずかに多いですという状況らしくて、ここからうなぎ登りに未婚率が上がっていってしまいますと。
うん、
で、国税調査のデータは2015年で止まってるんですが、この2015年、男性の未婚率、もう85年の 4% から比べてどんくらい上がったと思いますか？予想で。
15。 そんなないか。
うん、あ、でも 20% ぐらいまで行ってそうな気がするんだけどね。
うん。
うん
うん、そうなんですよ。24% に近い。
ああ、超えたんだ、20。
23.37%、うん。で、でも女性はね、ホネスさんの予想通りで 14.06% くらいと。ということで、男女の開きもこれまたすごいですよね。
そうね。
昔は男女そんな差はなかったのに、2000年に入ってから、男女でものすごい、未婚の人の確率分かれてて、男性で 23.37%。ちょっと前までは、そのうち5人に1人は男性は未婚のままですよとかってデータがありますけども、そのデータ超えてきてますからね、それで言うと。
うん
うん、その未来の予想を上回ってきちゃってるデータになってます。
うん、
で、まあ、その、本当に僕がここから、深掘りしていきたいのはですね、男女ともに結婚したいと思ってるのかどうかっていうところ、あるのかなと思っていて、
うん、
結婚したくてもなんかの事情でできなくて、ああ、残念ながら、まあ、機会を損失してしまって、このような結果です、なのか、それだったら、まあ、何かしら国だったり、まあ、周りの人たちの協力を経てね、何かこう出会いの場を提供するとか、っていうことによって、この未婚率って下がっていくと思うんですけど、
うん、
どうやらそうでもないんじゃないかって思ってて、
うん。
うん、お二人は何かこう、未婚率がここまで上がってきている理由、大きな理由ってどんなものが考えられそうとかって、パッと浮かんだりしますか？
結婚することにメリットがないからでしょ。
あ、それ、すごく大きいと思いますね。もう、まさに、核心に触れる。
いや、そもそも、その我々が生まれた時期、もないしは、その、さらに戦後の時代にね、その、未婚率が少なかったっていうのはさ、
はい。
なんか、言い方は悪いかもしれないけど、男性がどちらかというと家事をやる世の中ではなかった。たじゃない、そもそもね。
まあ、専業主婦でね、女性が、うん、男性はまあ働きまくる。
そう、うん、男は働きに出て金を稼いでくるものだ。だからこそ自分の妻のことを家内と呼び、家の中のことはすべて妻がやっていく世の中が当然ですよというものだったから、生活をしていく上で結婚というのは必要不可欠だったんですよ。男も女も。
そうですね。男は。
そう。
全部ずっと一人で行かなきゃいけないから。
そうそうそう、そう。
全部自分
で。家の中のことできないから、男はね、こう、妻というものを、自分の元に呼び寄せて。
いわゆるパートナーというか。
そうそう、パートナーを作って、自分の、その、家のね、プライベートな部分の世話をしてもらう。まあ、言い方悪いですけど、まあ、やってもらう。ために結婚をしてたんだろうし、女性は逆に働きに出る世の中ではなかったから、男性に頼らないと、食っていけないわけですよね。
そうですね。
そういう、なんか、相互の関係があったから、もう生きていくためには結婚をするしかなかったんだよ、当時は。それが一番大きくて、今の世の中じゃあどう変わったかっていうと、男性はもう、別に自分で何でもできる人が増えてるじゃない。もう家事も掃除も洗濯も、もう別に自分ができるから、で、働きに出てたとしても、別に自分でやることがそこまで苦じゃないっていう期間が長いとなると、今この自分が生きてきてパーフェクトな生活空間に、ある意味で、他の異物を入れることが嫌だという人が増えてるのは、それはまあ男女ともだと思いますけど、多くなってるのは事実だと思うんですよ。で、結婚することによって、そこら辺の、まあメリットって言っちゃうとあれかもしれないけど、なんで自分ができて、自分のこのやりやすいように生活をしてる中に、自分の考え方とは違う人間を招き入れなければいけないんだっていうことをね、思って結婚に踏み切らない人って、僕は多くなってるんじゃないかなと思うからね。
ね。つまりまあ、ちゃんとしたこういう、まあ、事情があるので、うん、この未婚率がここまで上昇しているってことは、まあ自然な流れなんじゃないかと。
いや、だと思いますけどね。うん。
ブリンティさんはいかがですか？
まあ、まあ、ほぼ同じ意見ではありますね。ただ、まあ、まあ、なんて言いますかね、そこが全てなのかどうかはわからない。つまり、個人で生きられるからとか、あとはその自分だけで、その城みたいなのを、まあみんな一人暮らしとかで結構持つ機会も増えて、そこに他の人を入れることが苦痛になるとかっていう、まあ考え方はわかるんだけど、果たしてそれだけの理由なのかな、っていうのはね。なんか出会いがないとか言ってる人もいるし。
まあまあ、それだけはもちろんないと思うけどね。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。で、
どこが。女性進出だけってことじゃない
んだけど。うん。で、どこが支配的なのかなっていうのはね、もう僕も知りたい、ね。
そうなんですよね、うん。ボリュームゾーンっていうね、うん、いうような部分がわかんない。
原因がね、うん、何が一番なのかっていうところはね。
で、今のさ、他の人を入れたくないとかっていうのは、まあ、わかる。けど、逆に、なんかいろんな人との意見を取り入れた方が楽しいみたいな人も、まあ、おそらくいる。と思ってて、まあ、こう多様性みたいなのが叫ばれる世の中になってきてるから最近。
うん。
うん。だからまあその辺、まあ今のいわゆるそのボリュームゾーンですよね。皆さんがどう考えているんだろうかというのはちょっと知りたいなというところです。
本当そうなんですよね。はい、うん、で、ちょっと最初に男女の違い、まあ電車の話が出た時にこれまたコーナーでやりますよって言っていた話になるんですけど、まあ、僕、男だとね、なんか、一人でもいいんじゃないかって話で、さっきホネスさんもおっしゃっていて、まさにその通りなんですけど、その一方のね、女性で、まあ、実家暮らしだったらまだ、なんでしょうね。大丈夫かもしれないんですけど、結構一人暮らしで、所得の問題とか考えると、まだその男女での、その所得の開きって、結構あるんですよね。
うん。
で、男性はなんとなく収入が上がっていくイメージなので、まあ独身であればあるほど、まあお金も貯まっていくし、生活水準が豊かになっていくと。で、一方で女性って、いろんな採用のされ方されて、どういうポジションで、まあリーダー職とかどんどんこう女性も活躍する場ではありますけど、アメリカとかに比べると本当にその女性の管理職の割合って低いですと。そうするとどうしても相対的に見て男性とに比べると女性の所得って、まあ、新卒で入って以降そんなに変わらないというか、あんまり上がっていかないと。で、その間結婚していって、まあ、まあ、共働きやりつつ、まあ、ね、出産とか育児の方にウェイトをちょっとこう高めていくとか、いろんな働き方が守られていますけれども、まあ、それでも、その、女性が、男性よりもものすごく稼ぐってケースってあんまりこう見かけないなと思っていて、僕が逆に女性だったら30くらいまでに早く結婚したいなっていう気持ちはこの時代でも多分変わらないのかなって思いますですね、
うん、
これちょっと女性にぜひ聞いてみたい部分でもあるんですけど、
それはそうなんじゃない？30までに結婚したいって思いは多分、うん、結構大半の女性は思ってることだとは思うけどね。
そうです。で、その裏付けとしてデータとしては未婚率女性の方が圧倒的に低いんですよね。うん、もう 10% 近く差が出ていて、この差が開いていってるのを見ると、まさに頷ける結果になってきてるかなと思います、
うん。
なのでそこの男女間でも結婚に対する考え方がちょっと違っていて、男性はなぜ結婚するのかっていうと、親のためでもあるわけですね、一つは。
うん、
両親が、もう、孫の顔見たいなとか、まあ、せっかく産んでもらって自分も、ね、一発のサラリーマンをやってますとかね、なんか自営業やってますみたいな人で、ちゃんとその、パートナーとなる女性と結婚しました、子供が生まれましたっていうことで親もすごく安心するという、なんかこう、一つの流れ、男としてこうあるべきみたいな、なんとなくレールがあるので。
だから世間体でしょ？
世間体。
簡単に言っちゃうとね。
簡単に言うとね、そういうものもあるので、すが、女性は世間体かつ自分自身の所得とかを考えると、男性に頼らざるを得ない部分がまだあるんじゃないかと。
うん。
思います。自分の好きな暮らしをしたい。まあ、いろんなものを買いたいとかね。 年齢を重ねれば重ねるほど、まあ、いろいろかかるお金も変わってくると思うんですよ。
うん。
もう大学生とかの頃は別になんかどんだけ安い化粧品使っててもなんか何にもね、まあ、そこはどう工夫するかわかんないですけど、まあ、それが20代、30代になってきた時に、例えばもっと美味しいもの食べたいとか、当たり前のようにそういうこう、大人のね、グルメに対する思考ってまた変わってくるし、周りと食事に行く機会とかもあるだろうしって考えると、すごくお金が必要になってくると。だけれども、先ほどのお話では、まあ、女性のその社会進出っていう意味では、まあ、男性よりそんなに、働いてないですと。で、僕も、電車に乗ってて気づくのは、朝の男女比ってそんな変わんない。まあ、その時点で女性の方がやや少なめですけれども、
うん、
帰りね、9時10時とか、まあ、早くて乗って帰ってるともうね、女性は少ないですね。もう5時6時とかで帰ってんじゃないかなと思ってて。まあ、みんなじゃないですよ。全然みんなじゃなくて。はい。まあ、いろいろ事務職とかいろいろありますから、定時で帰れる職とかも。
うん、
そういうの見ると、あ、そっか、やっぱり、男女雇用機会均等法とかね、いろいろあるけれども、結局は、男性が残業してるイメージなんだなというか。まあ、それは全然それでいいんですけど、まあ、そこから、男女の結婚観とかまで、実は影響っていうかね、話としては一続きになってるのかなってふと思った次第ですと。
うん、
まあ、だからどうすればいいかっていうと、どうでしょうね、女性は結婚がしたいんであれば男性に対してそれを、アプローチしていく側に、実はどんどんこれからシフトしていくのかなと思っていて。今までどっちかっていうと男性側から女性に対してそういう、こう覚悟を決めた、ちょっと男気あふれるね、プロポーズなんかを差し上げて結婚が決まっていくっていうケースが多かったんですけど、
うん、
今なんかね、見てると女性向けの婚活アプリとかが出ててですね。
まあ出てるますよね、
うん。今までだと男性の方が料金を支払って、なんかこう出会い系のアプリとかあったんですよ。でも真面目な婚活のアプリになってくると、
うん、
男性側は特にその遊びも目的とかじゃなくて、結婚を考えてる男性とかになってくると、無料で登録したりして、女性側がお金を出すっていう、逆転したアプリが出てますと。
うん。
それを見たときに、あ、なるほどねと。まあ、こういうふうな形で結婚に対するニーズのこう開きが、まあ、そういうね、需要をさらに生み出したんだなって思って、結構変化のある、ここ5、6年。なんだなっていうふうに感じました、うん。そしてその差というかね、ギャップ、女性と男性のギャップっていうのがさらに広がっていくと、もうなんでしょうね。もう男から告白することがあんまなくて、女性からなんかこう、どんどんアプローチが来る時代になってしまうのかなっていうね。
うん。
まあ、その前に、結婚の前にまた付き合うっていうタイミングがあって、男性はどっちかっていうと、結婚はしないけど、付き合いたいっていう人はたくさんいるっていう実情はあってですね。まあ、はい、
うん。
っていうのはあるので、その、カップルが、誕生するっていう数は、今後もあんま変わんないと思いますけど、まあ、結婚に関しての考え方は、ここまで開きがあると、ちょっと今後ちょっとどうなっていくのかなっていうのが、不思議ですね、と。
でも、なんだろうね。
個人的にどうですかっていうのもちょっとせっかく3人で話すので、うん、そのデータ上はね、こういう風なデータですよってなってますけど、まあそのせっかく、まあ秋の夜長スペシャルですし、我々等身大のね、話として、まあ結婚観、ホネスさんは結婚に関してはどういう価値観でいるのかっていうところもね、ちょっと聞いてみたいしって思うんですけど。
価値観ってなんだろうな。
かつ、まあ。
でも、
まあ、結婚すべきじゃないみたいな結構、分かれるじゃないですか、人によって。
ああ、まあ、ね。
この辺はどうですか、ホネスさん的には。結婚はすべきだろうっていう感じなのか、そうじゃないのか。
別にすべきだとは思わないけど、
ね。思わないです。まあ他人だしね、その時点で。
まあ自分が結婚してるからっていうところももちろんあるのかもしれないけど、
はい、
別にその強制をさ、するものではないのかね。もちろんその国の政策としてね、要は日本人が少なくなるっていうことはさ、まあ、かなりの打撃だと思うんですよ、今後。
まあ経済
長い目で見ると。
そうですね、うん。
だから、それは国として何か対策を講じなきゃいけないっていうところはもちろんあるんだろうし、そういう面で見たら必要なことだとは思うのよ。
はい。
ただ、一人の人間としてさ、なんだろう、絶対に結婚をしなきゃいけないかっていうと別に俺は今の世の中だとそうは思わないし、で、そう思わないような世の中になっちゃってるんだよね、今。昔はさ、もう結婚しないとさっきも言ったけど、生きていけない世の中だったわけよ。
あと、周りからもなんか異物を見られるような。そうそうそう、うん、もう大丈夫なの？
もうなんか化け物なんじゃねえかっていう見られ方をさ。
多分そうだったんでしょうね。
そう。
だってスーパーでしょ？ 2% とか 3% の時代って、まあ、もう、変人扱いされてたと思うんですけど、そう、今それ23% 超えてたら、まあ、マイノリティっていう場所じゃなくなってきてますからね。
だってもう、4人に1人ってことでしょ？だから
4人に1人だから、4人で飲もうぜって言ったら1人独身ですってなってくると、そうそうそう、
全然ある話だからね。
まあ、まあ、なんでしょうね。その人だけが明らかに違うっていう言い方ではなくなってくるのかなっていう。う
ん、いや。でね、僕、個人的な意見でね、
はい、
言わせていただくと。
どんどん、どんどん欲しいですね、そういう。
昔と今の違いはさっきも言った通り、まあありますっていう話なんだけど、
はい、
男女平等っていうのは、もちろん大切だと思うのよ。
はい。
大切だと思うんだけど、ちょっと平等ではもはや今ないなって思うし、うん、平等は僕はそもそも難しいと思うのよ。何をもって平等か次第だと思うんだけど。
うん、
というのは、こう、女性が社会進出してきました。それでまあ日本がよりね、活性化してきました。女性が管理職になる時代、男女平等でこのやってきます。会社でもなんか女性の管理職のパーセンテージがどんどん上がってきました。いや、言ってますけど、それによっての弊害って僕は絶対あると思っていて。
うん、ちょっと強引に合わせてることによってね、うん、なんかありますよね。
で、昔ってさ、女性がね、男性を下げすむというか、馬鹿にすることってあんまりなかったと思うんですよ。昔って相当昔ですけど。
まあ、会社にすでにいないしね。
うん。だし、なんか、課長だったじゃん。男は。
ああ、ちょっと
家の
上下の関係がね。
そう。だから、いや、今の時代、絶対に男が上の立場であるべきっていうことはもちろん言わないよ。そういう世の中ではないってことはもちろんそうなんだけど、うん、昔はそうであるがゆえに、女性は男性をもう基本的には立ててた世の中だったんですよ。で、それを男性は受け入れ、まあ自分が稼いできたお金で家族を養ってるっていう責任感もあって、そういうまあ立ち位置がありましたと。で、まあもちろんね、ご近所の奥様方で井戸端会議をするときに、うちの旦那ってこうなのよね、ぐらいの。
まあ自慢の試合とかありそうですね。
そうそうそう。
稼ぎがいいのよみたいなね。ま
あ、そうそう、マウンティングやりつつ、ね、うん、でもちょっと、なんか、うちの旦那ダメなのよ、こんなとこあって、みたいな、そういうぐらいの愚痴はあったかもしれないけど、なんか、直接旦那に、あんたはこれがダメ、あんたはこういうところがダメっていうような世の中では昔はなかったじゃない。で、それが、まあ女性が社会進出をする頃ぐらいだと思うんだけど、データ取ってないから分からない。
キャリアウーマンみたいなね、
そうそうそう、
される
ようになった。キャリアウーマンがどんどん出てきたことによって、男性と私は対等な立場なんであると。
下手したら、ね、そこら辺でね、腐ってる男よりよっぽどエリートですと。
そうそう。
いう女性がどんどん出てきたと。
出てきたことにより、女性がね、男性を直接非難をするようになったんですよ、世の中的に。
はい。
あんた男のくせに、なんとかだ、うん。男のくせになんとかだっていう言葉がそこの時点から出てきたような気がするの、僕は。
うんですね。男同士ではあんま使わないですね。
そう。
お前男のくせにみたいな。
そんなこと。それもう小学生じゃん。男のくせになんとか、うん、お前女みたいなことしてみたいな。そう、もう小学生レベルなんですよ。男のくせにっていう言葉を使うの。うん、で、男性は今までそういう流れで来たから、女だからなんとかしろってね。 まあもちろん言う人も一部いるけれども、女のことを直接お前はこれがダメなんだ、あれがダメなんだって言う人ってあんまり今いないと思うのよ。
今言っちゃうとね、パワハラとかセクハラ、モラハラって形で、うん、まあね、
なるでしょ。
糾弾されてしまいますから。
なのに、女性は男性に言うのよ。
まあ、これ、そっちも逆セクハラって形で最近はね。
そう、最近はね、ようやく言われるようになってきたけど、うん、あの、この10年の間とかはさ、男性側から女性に何かをするとハラスメントと言われる世の中だったけど、女性が男性にすることに対してハラスメントということがなかなか言いづらい世の中が結構長かったと思うんですね。
はい。
で、そうすると何かっていうと、男性って、まあ、ここにいる3人は男性なんで、こう、同意を得られるかなと思うんですが、往々にしてプライドの高い生き物なんです、男性って。
そうですね。プライド傷つけられるとすっごいやっぱり嫌ですね。これは誰しも持ってると思いますよ。一定のプライドは。
なんか、男としてのなんか誇りっていうのはさ、なんかわからないけど、小さい頃からこう、養われてくるんですよ。いろいろこう、ね、周りから言われて、お前男だろっていうことを言われて、男だからこうあるべきみたいなことがなんとなくこう染みついて、自分のなんかこう、確固たる筋みたいなのをさ、ある程度の男の人だったら持ってるはずで、そのプライドを傷つけられるっていうことを男はものすごく嫌うというか、傷つけた人間に対して、もう付き合いたくないなってぐらい思う人も多いと思うんですよね。で、それを女性が簡単にテレビとかメディアでするような時代になってきちゃってるじゃない、今。
そう。
それを見て、女性、その人一人だけなのかもしれないよ。そのバカにしてるのね。自分のプライドを傷つけた女性っていうのがこの人がいたとした場合、その人に対しての嫌悪だけではなく、もう女性全体に対して、ああ、女性ってどうせ俺のことをこういう風に蔑む人が多いんだろうなとか、女性と付き合ってもどうせこうなんだろうな。なんか男のくせにとか言ってきて、俺はプライドを持ってやってるのに、そうやって簡単に自分が一生懸命やったことに対して簡単に否定をするような女性となんか結婚しても何のメリットもねえや。あ、結婚やめよう。俺一人で生きていけるし。って思う人が大量発生するのはもうしょうがないような気がする。
まあ、女性のいい面を見て、付き合いとかするのすごく好きなんだけれども、うん、いざ結婚ってなると、まあそういうふうな、まあ喧嘩じゃないけど、まあ、そういうこと言われてしまうとか、女性の本質ってそういうところなのかなって思ってる人が、結婚に至らないと。
付き合ってる間ってさ、付き合ってるだけだから、あんまり、
お互いいいところ見せ合い。
そうそうそうそう。悪いところをさ、あの、これ、何々くんこれ、なんとかだよとか、それなんでそんなことすんのみたいなことってさ、あんまり言わないじゃん、女性側も遠慮して。
ないし、一瞬その陰りが見えても追求しないんですよね、付き合ってる時って。そうそうそう、あの結婚ってなったら話は別だけど、うん、付き合ってる間はお互い
言わない、
踏み込んだことは聞かないですね。
で、結婚した後にそういうことがあった時に、この先人たちの男性が方がさ、結婚するとこうだぞ、女はこうだぞみたいなことをさ。こう若手にこう、すり込むのよ。いやー、結婚なんてこうだろ。いや、女なんて結婚したら変わるぞ。っていう事例がさ。
飲み会とかでよく出る話ですね。
そうそうそう。
先輩。
事例が5万と出てくるのよ。一方、女性、結婚してお前最高だぞ、結婚はっていう男性ってさ、今、本当絶滅危惧種でしょ。
まあ、比較すると少ないですね。結婚してよかったよとか、結婚進めてくる人は、僕の周りにはあんまいないですね。
そう。で、そういう、結婚いいぞって言ってる人の、パートナー、女性って往々にして、ちょっと昔ながらというか、男性を立てることを知っている人なのよ。
うん。
なんか、男性はうまくこう、手のひらで、ね、奥さんに転がされてるというか、なんか、わあ、旦那さんすごいすごいって言って、実は、あの、嫌な面もあるんだろうけど、女性がこう立ててる過程っていうのは、なんかうまくいってる印象があるの。
まあ、だから、わかんないですけど、うん、そうか。
なんかイメージよ。だから、それが全部じゃないっていうのはわかるんだけど、はい、なんか、だからこそ女性にこう男性を必ずしも立てろって言ってるわけではもちろんないんだけど、あの、今の現状だと、そういうような傾向が強いような気がするので、ちょっと気の強い女性に、あえて結婚を申し込もうという男性は、今の世の中、もう、いないと思うし。あ、絶対結婚したらどうなるわ。まあ、
いや、でもそういう趣向の人いらっしゃるかもしれないね。
まあ、趣向ね、好みね。
怒られたいですよ。怒られたいんですよと。
そうね。
下げ詰まれたいですっていう。まあ、
それはそれで相性あるんじゃない？そう、そういう人ももちろんいるかもしれないけど。でも大半の人がそうじゃないから。プライドを持ってる人だからさ。
わ かりました。なんか、ホネスさんの思ってる話も、大体納得できるものが多いんですけど。まあ、ね、気の強い女性とも、自体も、まあ一部だとは思いますしね。あの、お互いをリスペクトして結婚生活を営むことができるっていうのが一番いい。
そうだね。
理想パターン。
一番理想だと。
うん。まあ、本当にね、それ成立させるのがすごく難しいと思いますけど。
うん。
うん、グリンティさんはどうですか、独自の結婚観とか、まあ、っていうものがあれば、教えていただきたいなと思うんですけども。
うん。そうですね。まあ、そうだね。まあ、僕今年結婚したんですけれども、ポッドキャストで初めて言いますけれども、
ありがとうございます。
多分初めてじゃないですかね。
初めてだと思いますよ。だって、駆け上がりラジオしかやってないじゃないですか。
そうだね。
そうだね。
まあ、なんかね、難しいことはそんなに考えなかったですね。
はあ、自然と？
そう、純粋に、僕は自分の、はい、まあ、両親含め、兄弟含め家族が楽しかったので、あ、こういう家庭を作れればいいなと思って結婚しただけであ
り。素晴らしいじゃないですか。
そう。あんまりこう、なんだろうね、今、プライドを築けられたこともないから、まあ、立ててくれてるんだと思うんですけども、あんまり ね、細かいことは考えなかったですね。まあ、これから、うん、
幸せだね。
一緒に考えていきゃいいんじゃねえのぐらいの。どっちかっていうとね、昔は細かいこと考えてたんですよ。
はい、将来について。こういう結婚相手と結婚したいっていうか。
まあまあ、条件はこうだ、みたいな、ね。条件ね、はい。なんか、考えてたこともあったけど、予測ってね、当たらないんですよ。こういう条件だったら、まあね、こうなるだろうっていう予測は大抵ね、読みが甘くて当たらないんです。だったら、もう、一緒に作っていくっていう方向で考えていった方がいいんじゃないかっていうことで、もうなんか気になることがあったら、話そうぜと。
そういうなるほどね。事前にね、あれこれ考えてない、うん、思い悩むよりは、うん、なんか自然の流れに身を任せて、
うん、
まあ、その時に何かあったら、その時に考えて、
うん。
うん、行くという。
そう。
考え。の延長で、結婚も決まっていったと。
まあまあ、そうですね。だからまあ、しっくりくるところはいくつかはあって結婚はしてるんだけど、
結構多くの人たちが、まあね、本当に、お互いが結婚したい、結婚したい、じゃあ結婚っていう一番理想パターンもあれば、
うん、
結婚しなきゃなって、しなかこう、しなきゃなみたいな、なんかこう、義務感を経てこう、結婚に至る男性って多分、そこそこいると思うんですよ。
うん、
男として覚悟を決めるか、なんかちょっと早い気もするけど、でも、いや、いっちゃえ、って言って、結婚に至ると。
うん、
そういうなんかこう、マストなね、気持ちなくね、自分にこう、気づいたら結婚してましたっていうのは、まさに、すごくいいパターンなんじゃないかなって、うん、羨ましいなって思います、ね。ま
あ、もちろん時期的なとね、自分の年齢とかも、もちろん考えるのには考えるんだけど、
まあね、今からだったら別に遅くはもうないっていうかね、
うん、
早くも遅くもない、
ね、
今ちょうどいい時期だと思うんでね。
だから、うん、なんですかね、先ほどあったいろんなね、結婚したら、なんかするもんじゃないよってアドバイスが多いだとか、なんか、女の人がね、結構意見が強くなっていろんなことを言ってくるとか、っていう話は、 まあ、あったんだけど、僕はね、あんまり考えないようにするっていう、うんうん、ところも一つの手なんじゃないかなって。本当にだから自分が何を持って結婚したいと思うのか、そもそも結婚したいのか、付き合いたいだけなのか、
うん、
どうしたいのかっていうのは自分が決めることであって、その人のアドバイスに振られてばっかりだったら、あんまなんか楽しくないんじゃないかなというふうには思うんですよね。
ね。
うん。
まあそのアドバイスを垂れてきた人たちが自分の意見として、まあうまくいってないからそういうアドバイスになってるんだっていう、うん、その、
まあそうだね、
統計情報としての、そのまあリファレンスという意味では、
うん、
そうなんだっていう程度に気にして、まあ
そうそう、ね、
自分は、うん、まあ他人は他人、自分は自分という考えで、うん、行くっていう。
まあ反面教師にするのが一番いいやり方なんだと思いますけどね。
うん。
でも大反できないですよ。そうはなりたくないと思ってても、なりますから。安心してください。
ただ結構さ、最近こう、うん、なんちゅうの、特徴的な人同士の結婚とかも多くないですか？なんか、一律、なんちゅうの、各家庭が似通ってるわけでもないじゃないですか。
あ、まあそうね。うん、それはそう思います。
だからまあ、それぞれ、なんちゅうんだろうね。こうなるとうまくいかないとか、こうするとうまくいくみたいな絶対的な線引きとかルールってないくて。
多分教科書はないでしょうね。うん、もう。
ないと思いますよ。
自分式に変えていかないと。
そう、ないからこそもう自分式で変えることを前提に考えていくしかないんですよね。となると、なんか前のアドバイスは本当に参考程度であって。
そうだね。
うん。っていうぐらいの、なんていうの、そんなにこう深くそこを気にしなくても僕はいいんじゃないかなと思います。結婚しろって言ってるわけじゃないですよ。もちろんしたいかしたくないかは自分の意思だと思うんですけど、うん、したいんだったら、うん、なんかあんまりその前情報にとらわれすぎないでやっていけば、自分の思った通りやればいいんじゃないかなと。
そうですね。結婚したいと思える相手が、
まあ、出会えるかどうか
っていう。出会えてこないっていうのもあるけどね。
うん、まあ、昔はね、その、親が縁談をね、持ちかけてたりとか、
うんうん、
あとは会社でも、今だったらセクハラって言われちゃうからあれだけど、なんかいろいろ誰かと誰かくっつけてみるかとか言ってね、わらかし気分で上司とかがなんかセッティングしたりとかしてたら本当に付き合っちゃったとかね。
あ、まあね。
今そんなできないですよ。まあ、面白半分そういうのあるかもしれないですけど、昔に比べるとぐっと減ってると思いますよね。
うん。
個人主義の傾向に走っていて、そうするとみんな会社以外のコミュニティとかに所属したりなんかして、趣味を謳歌するというか、自分の好きな趣味に走ったりとかして、で、まあ、うまくいけばそういうところでもね、結婚する人もいますけど、僕今ね、ピアノサークル入っていて、9割くらいの人は独身、1割はね、既婚者だったり子供がいらっしゃる方も参加されるんですけど、
うん、
結構ね、女性の参加者で、まあ、アラサーと言われる30前半、あ、20後半から30前半くらいですか、ちょうどまさに結婚を考えるような年齢の人たちから、その結婚したいっていう、なんでしょう、オーラを感じたことがあんまなくてですね、
うん、
独身なんですよ。で、全然それでも楽しいと。で、その人たち同士でどっか旅行行ったりとかなんかこう、ね、楽しんだりしてる様子を見ると、まあそういうのもありなんだなって、まあ思いつつもですね、僕は今非常にフラットな状態にいて、まあ正直どっちでもいいっていう感じですね、個人的には。うん、僕個人もそういうタイミング、そういう機会があれば真面目に考えてもいいと思ってるし、それがないっていうこと
を、ね。機会があればなんだよね。
そうなんです。だから、それが不安でしょうがないとか、やばい、婚活しなきゃとかっていう気持ちは一切ない。
多分、今の人たち、大半がそうなんだと思うよ。まあ、結婚してない人たち、
ね。そういう考え方が多く、なんか、あ、うん、そうなんだ、そういうタイミングがまさに重要で、その時、近くにいた人で気があって、結婚っていう形になっていくっていうね。
うん。
そういう自然のマッチング、自然マッチングみたいなものを、によってですね。まあ、晩婚化してるとは言っても、いずれ、だいたい結婚していくんじゃないかとはね、思いますよ。まあ、確率は上がってるとはいえ、未婚率の。とはいえ、結局8割今日、みんな結婚していってるわけですから。 まあそういった意味では、まあそういう自然の流れに身を任せるっていうね、グリーンティさんの話ってすごく、まあ僕にとっては参考になったかなとは思いますし、まあ今日いろんなね、話が出た中で、リスナーの方々も初めて我々3人が独自の結婚観を語るっていうね、ちょっと、まあ、スペシャル企画ですけれども、皆さんの中にも結婚とはこうあるべきだとか、本気で悩んでますとか、例えば今付き合ってるんだけれども、どうしようかなとかね、まあ、そういうことを悩んでる方もいっぱいいろんな、シチュエーションでいらっしゃると思いますので、まあ、ぜひ今日のお話、通してね、まあ、まだ起きて聞いてるよという方はですね、今日の話の感想なんかもね。
大半が寝てるかもしれないです
か。寝てるかもしれない。何言ってんだこいつらとか言って。ププーみたいな感じで話してるかもしれないですけど。そんな感じでね、時間もそろそろ、来てしまったので、まあ、第1弾としてはこのあたりで終わっていきたいなと思いますけれども、普段データとかね、いろんなトピックをまず出して、20分すぐ経っちゃうんで、結局、3人の話ってあんまできずに、もう終わってしまうことが多いんですけど、まあ、今日はそこに一歩踏み込んで、自分たちはどう思ってんのか、うん。まあ、データがこうあるけれども、僕らはこう思ってますって言ったことが、もうちょっとね、普段よりは多めに話したのかなと思っていて、僕はすごく満足しました。なんか感想なんかもね、うん、フィードバックいただけると嬉しいです。ですね、ということで。はい。ということで、今回のテーマ、結婚観について3人で語ってみたを終了したいと思います。ありがとうございました。はい。ということで、引き続き僕が喋るんですけどもね、なんやかんや言って。そう、じゃあこのジングルいらなくないかっていう。何の
区切りですから。
コーナー
大事ですよ。区切りは。
そうですね。そんなにこう、
線引きっていうのは大事です
よ。そんな、パッて切り替えられるようなトピックじゃないね。割と、真面目に考えちゃうテーマではありましたけれども。まあ、これ第一弾で。僕はね、非常に満足です。お二人は今日話してどうでしたか？
うん、まあ、普段だったらもうちょい話せそうだね。
うん、
まあ、まだ言ってないことはいっぱいある。
もうちょっとぶっちゃけてもよかったかもしれないけれども、まあ、またそれ続編ね、うん、やってもいいかなと思いますし、うん、結局、まあ、自然でいいんじゃないかとか、まあ、アドバイスを、みんなの意見を聞いて、まあ大体こういうもんだよねっていう、概要みたいなものは、なんとなく、つかめたんですけど、まあ、3人それぞれの意見があるので、これは正解もないし、結婚した後の正解のパターンも実は定義されてないので、これはもう本当に作っていくしかないって、まさにその通りだと。
そうですね。あと多分ね、僕個人的に思うのは東京に住んでる人と僕みたいな静岡に住んでる人では、ちょっと考え方が違うとか、はい、あると思うんですよ。はいはい、
場所でね。
うん。
まあそうでしょうね。
だって全然生活が違うじゃないですか。こっちは車主体だし、東京は電車主体だし、
うん、
はい。
時間の使い方も違うし。多分そういうところでもね、結構差が出てんじゃないかなとは思うんですよね、考え方に。
うん、そうですね。うん、その文化が多少異なるような時に、
うん、
パートナーとなる人と会うかどうかっていうのも一つの大きな。
うん、そうなんですよ、
ね。重要な考え方。いずれ田舎暮らしがしたいのか、うん、都心とかね、そういうちょっと都会じみたところで暮らすのが好きなのか、
うん、
その辺の趣向もね、ちゃんと、お互い話し合って合ってるところをね、
うん、
ぜひね、確認し合った上で結婚に、うん、至る方がいいのかなとは思いますけれども。
うん
うん、まあ今日のお話を何もね、参考にしてくださいってわけではなくて、まあ、三人はこうやって思ってますという、皆さんどうですか、うん、というような投げかけで終わっていきたいと思います。
あ、まだなぜかね、タイマーが続いておりました。
ジングルが鳴ったということで。はい。ということで、まあ、平常会とね、同じくらいの時間になりましたので、うん、まあ、そろそろ終わっていこうと思いますけれども、まあね、じゃあお便りの募集についても話していきたいと思います。うん、駆け上がりラジオでは皆様からのお便りを募集しています。Twitter、E メール、お便りフォームからお送りください。ツイッターはかけらじ。ツイッターはアットマークかけらじ。e メールはかけらじアットマーク gmail.com です。お便りフォームはかけあがりラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクしています。 番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にお送りください。はい、あー喋りました。
この秋の夜長って一人で全部やるから大変なんだよね結構。
そうね、
残り2回はね僕ちょっと楽だなって。まあお二人のテーマまだ決まっ、まあ決めてるかもしれない、まだ教えてもらってないのですっごい楽しみです。
楽をさせるかどうかを我々
一緒に、一緒に楽しみにしましょうね。ということで、お送りしましたのは、私、ワープと、
お姉さんと、
ウィンキーでした。
それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。